ご一緒に今日も聖書の御言葉をいただいていきたいと思います。今創世記から順に聖書の始めから終わりまで、毎週ですね御言葉を読み進めています。先週は民数記の前半、今週は後半に入りますけれども、先週の箇所は、今日初めて来られた方、先週いらっしゃらなかった方もおられると思いますが、今この週報の一面の下の方にですね、前の週のメッセージが簡単に紹介されていますけれども、民数記というのはエジプトの奴隷生活400年、本当に苦しい中にあったイスラエルの民が本当に神様に苦しいということを叫んで、それを聞かれた神様がすでにアブラハム、イサク、ヤコブ、このイスラエルに、ヤコブがイスラエルという名前いただきましたけども、約束されたこの約束の地カナンに連れて帰るということ、そして子孫を増やしていくということ、エジプトで子孫はたくさん増えましたけども、でもエジプトで捕らえられたまま、しかも休みなく働き詰めで、神様がどなたかもわからなくなってしまった、礼拝から離れてしまった。私たちは単に数が増えれば幸せかではないんですね。神から離れてしまうことは本当に命を失うことです。でもそんな彼らが叫んだ時に神様はエジプトから連れ出してくださったんですね。神様を礼拝するため、本当の命を得るため、そして神様の約束の地に本当に連れて行っていただく、また自分たちもそこに足を進めていく、一緒に神様の約束、ご計画、契約を果たしていくには、契約というのは一人が頑張っても契約は果たせないんですね。契約の当事者である神と、またその民が一緒に進んでいく、その途中の出来事です。民数記というのは民を数える記録、数えると60万人にまでこの増えていたとありますけれども、その60万人が、エジプトを出てからですね、本当に罪を重ねて神様に不平不満をぶちまけて、水がない、エジプトに帰ったら本当に食べ物がいっぱい、肉鍋があったのに、またこれから約束の地に行くといっても偵察隊が行ったら、もう大きな人たちが、巨人がたくさんいて、もうあそこはとても行けないと、もう荒野で死んだ方がここで死んだ方がマシだという、そういうことを言って、12人のうち10人はそういうことを言いました。でもたった2人、ヨシュアとカレブという偵察隊の2人リーダーたちは、いや、そこは素晴らしい地だ、神様が約束された、私たちすでに与えてくださった、ところで、そこを攻め取ることができるから、勝ち取ることができるから、そこに進んでいこうと言いました。どうでしょう、皆さん、10対2、世の中では多数決で、多い意見が今正しいかのようにですね、でみんながそこに合わせていくということになります。世の中でもいいねとかですね、そういういろんな人がどういう反応をするか、その数が多ければ、それがみんなの意見で、それに従っていくことが、無難な間違いのないことだと言いますけども、聖書はことごとくですね、大勢の人々の考えというのが、実は神様のご計画、幸せの約束とずれていて、神様がごくわずかな人たちに神様の本当の幸せな道、でもそれは得てして狭い道だったりします、険しい道だったりします、でもそこを行こうと、でも多くの人たちは、そうではない広い平らでな道、また元に戻る道を選ぼうとするんですね。今もそうです、多くの意見、でも私たちは本当に神の霊を受けて聞き分けていく、本当に神様が何を望んでおられるのか、どういうご計画なのか、書かれている聖書に、また今日神様が私たちに何をおっしゃるのか、それを祈り聞いていく必要があるんですね。皆さん、祈りというのは何してください、あれしてください、それも祈りでしょう。でも神様に聞いていくことです。聞けイスラエルよと、来週の新明記で言いました。まず神様が何を願っておられるのか、何が正解なのか、テストを受けるときに問題、答えの前ばらしって、時々ありますよね。で、その通りに書いていったら100点取れたって、私もそういうテストを受けたことがあります。いや、そんなのはなんかね、申し訳ないっていうか、 なんかおかしいということで、自分の力だけで自分の意見を自分の考えを書いていったら全然点が取れなかったってことあるんですね。先生が、ね、あのこういう問題がきっと出るだろうから、ね、そしたらこうやって書けばいいから、ね、でこれ覚えてほしいから、これ大切なことだから、でその通り書けば100点あげるからといって、で見事にその通りにやった友達はみんな100点取っていったっていう、ね、あなんだそうしておけばよかったって思ったことがあります。神様はそういうものです。本当に神様がもうこの人生、この地上だけではありません、永遠の命の正解をくださってるんですね。私たちに語ってくださってる、それを私たちがこの見ずにまた聞かずに、もう自分の考えだけで、でも自分の考えというのがこの間も言いました、神様が私たちに思いを支配されるか、あるいは敵であるサタン、悪魔が私たちの思いや考えを、あるいは私たちの言動行動を支配するか、どちらかなんですね。究極的には自分の考えと言ってながら、私たちは世の中の誰かの人の意見でも、その人がまた、結局その背後には神様から引き離そうとする力が働いている、そこになびいてしまうことがあります。でも神様はそこから連れ出して、そして本当に神様のに聞きしたようなつまんない人生だと思いますか皆さん。でもそれが幸せな人生で、やってみないと分かんないんですね。これ食べたら美味しいよって、食べてごらん、で食べてみないと、私たちは分かりませんね。本当にそのような訓練をこの荒野で神様はされました。そして、モーセがを通してこの、異邦人である義理の兄弟にですね、一緒に行ってほしい、一緒に私たちを連れてってほしい、そして神様がイスラエルにくださる祝福を異邦人であるあなたにもぜひ一緒に分かち合って味わってほしい、本当に、一度断られてもまた頼んでいきました。そのように今でもそうです。私たちも今月から本当に献金に参加して、たった一組ですけども、世界中から今イスラエルに戻っていくその過程を、もう本当に、気の身気のまま、で国から逃れていくわけですから、でヘブライ語も分からずに今から勉強すると、しばらくはそのため働くこともできないわけですね。でもそういう人たちを本当に、まあ、月に何度かの食事とか生活用品ですけども、それを助けていくという本当に小さなサポートです。でもそれは何かというと、この約束の地に本当に神様の御国、永遠の命を本当に受けていく、神様守りに入っていくイスラエルの民を異邦人が手伝って連れていく。でもイスラエルだけ行ってらっしゃいじゃないんですね。そこには異邦人も最初から混じっていましたし、やがて聖書の終わりには、私たち異邦人も全ての国々が新しいエルサレムに集められて、その神様の、永遠の命をいただくと、そこに神の家族に加わっていく、その神様の約束は今もその契約約束の成就に私たちが参加させていただけることは本当に喜び特権ではないでしょうか。そうやってこの異邦人一緒に、まあ、連れてってもですね、その、私たち異邦人が、あのいや肉が食べたいね、ニラや玉ねぎエジプトに戻って食べたいみたいなことを言い出して、そして、イスラエルの人たちも、あそうだ本当にそうだとかって言ってですね、神様に、反逆すると、そうやってイスラエルがこの本当の神様に従う、礼拝していく、礼拝者のために、また約束の地、永遠の命を得るために助けていくどころか足を引っ張ってしまう、そういったことを私たち今でも繰り返しています。また今日も出てきますけども、イスラエルを祝福するどころか本当に呪っていく、また攻撃していくことで約束の地に入れないようにブロックしていく。あのエルサレムにはこのオリーブ山東の方に、メシアが戻ったら、あの復活するためのユダヤ人のお墓がたくさんあると、でも、蘇ったユダヤ人たちがエルサレムに入っていくのを留めるためのこのムスリムの人たちのお墓がその手前に待ってると言いますね。でもあのなんてことだと思いますか、私たち同じようなことをですね、実はキリスト教会もずっとしてきてしまって今でもしてます。本当に、でも私たちは、その神様の祝福して行くときに、私たちも一緒に神様の祝福に預かっていくということを していきたいんですね。今週は実はこの祈りの週でして、このハイナイトといういつもあの最後の金曜日に夜、集会をしていますけれども、イスラエルの救いと異邦人の完成を、横浜のまた救いと平安を祈っていく、そういう集会ですが、今週は水曜日と金曜日の2回にわたって、あるんですね。ちょっとこちら待っていただいてよろしいですか。すみません、ちょっとこのご紹介でやけしてからあの御言葉進んでいきたいと思います。あの横浜合同ハイナイトという名前で去年から始まりました。合同というのはお隣の教会とまた他の教会も今一緒に加わっています。水曜日はこの上園先生という宮崎の先生 の、まあ、あのビデオでのメッセージですけども、この間拝見しました。本当に、分かりやすい、内容でした。私たちの異邦人の本当に役割というものを語ってくださっています。そして一緒にこのイスラエルと世界のために祈っていきたいんですね。水曜日8時からこの場所で行います。金曜日は私たちこのイスラエルだけじゃないんですね。神様はこの世界の救いを祈っておられます、私たちの。でその一つとして日本から今、本当に各地に世界中にあの宣教師たちが日本からも送られていますが、タンザニアのですね、安川先生という宣教師が今週日本に帰国されて、で各教会を回って宣教報告をしてくださってるんですね。で横浜に金曜日来てくださるということで、この場所で7時半から9時過ぎまででしょうか、その宣教報告を伺って、そしてタンザニア、アフリカの救いと、もう本当に日本と合わせて覚えて祈っていくときを思っていきます。どちらも捨てがたいというかですね、ぜひ参加いただきたいんですけども、ぜひもう時間を作ってですね、この祈りに加わっていただきたいんですね。で私たちはなかなかこのタンザニアのこととか普段考えることないと思うんですね。年に何回もないかもしれません、一緒に何回かないかもしれません。でも同じ日本からもう日々その現場で本当に戦っている宣教師の方の本当に働きを覚えて、で私たちも実はこの日本が本当に神の国の最前線として、それぞれの家庭で、職場で、学校で、本当に神様の愛を伝えていくものなんだということを喜んでいきたいと思います。ぜひ、ご参加いただければと思いますし、ハイナイト参加できない方は後ろにこのオリーブライフもこんなの出てますのでご覧になってください。さあこの民数記で、肉が食べたいって言ったんですね。で肉が食べたいとつぶやいて、マナだけでは物足りない、本当にマナ、毎朝神様がこの荒野で、荒野本当に何もないんですね。でもそこにこの水もパンもないところに朝マナというものを降らせてくださった。それをこうひれ伏して集めるわけです。みんなマナは神の言葉、命のパン、イエス様そのもの、神の言葉を表しますが、私たちはマナが上から降ってくるんじゃなくて地面にあって、それを集めるというのはその度にひれ伏して、さっき主の足元にひれ伏して身をかがめて礼拝しますって歌いました。それを毎朝まず本当にしていく中で、そして命のパン、イエス様をいただいていく。ですから今ぜひこの御言葉を読み進めているので、今度ゴールデンウィークとかあるので、いやまだ創世記の途中ですって方もですね、ぜひこの新明記ぐらいまで一緒にこう読み進めて、この旅を続けていきたいと思うんですね。今若い人たちも一緒に読み進めていて、今日今週民数記まで来ましたとか、自分レビ記まで来ましたとか、さっき分かち合ってたんですけども、ただ聖書を読めばということではありませんか。でも食べないと味がわからないように、私たちは御言葉、神様はせっかくくださっているものをまず知っていく、味わっていくことを喜んでいきたいと思います。で肉は食べたいって言いました。で神様はそうするとですね、もう背の高さぐらい降り積もるほどにうずらの肉を、この鳥を荒野にですね、どっから来るのかって思いますけども、降らせて、でみんな肉を食べて、でも その肉が口の中に歯の間にある間にみんな疫病に打たれたとかいう話が出てきますね。でもその肉の前にまず神様が降らせたのは何だったか。私たち肉を食べて生きてますか、まあ菜食主義という方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちはの体は1日3度とか、あるいはもっとかもしれません、いろんなものを食べて生きていきます。でも私たちの本当に霊と魂はその命のパンイエス様を御言葉をいただいて、そして、御霊を受けて私たちは生きているんですね。車がガソリンがあるいは軽油を入れて油で走っているように、私たちはこの聖霊の油を受けて、そして走り続けることができるんですね。皆さんどうですか、蒸し暑くないですか、大丈夫ですか。多分ね、ちょっと一つドライをつけたままの方がいいと思うんですね。今日はここに水をお湯を張ってるので、かなりこの加湿されてる感じなので、ちょっと一つつけておいてください。荒野のようなこう乾いたところをね、一緒に通っていきたいと思いますが、その前にくださったのが神の霊を、神ご自身の霊をまずくださったんですね。肉を降らせる前に、それが必要だからです。それで生きるからです。肉も食べます。でも私たちは御霊によって生きるからです。そして72人の長老たちがその霊を受けて、霊の言葉で予言、おそらくこの異言のようにこの賛美祈りを始めていったんですね。それはその時だけでやんだとあります。でも神様はやがてイエス様天に昇られてから聖霊が下って教会が始まり、私たちが聖霊を受けることによって生きていく、聖霊を受けることによってイエスが主であると告白する、その命を受けていくことを、この時から一番大事なものは何か教えてくださったんですね。さあ今日はその続きに入っていきます。後半ですね、19章から民数記入っていきますけども、出エジプト記とかもそうなんですが、聖書はどんな巻物もそうです、新約聖書もそうです、最初と最後はすごい大事なことが書かれてるんですね。でも真ん中も大事なんです。これはもうお約束でして、キアスムスといって、そういうこの構造、山のような構造があるんですね。真ん中に大事なポイントが来ると、そういうことを書く方も読む方もこの聖書以外のいろんなこの書物、巻物もそのように書かれ読まれてきましたから、神様もそのように私たちに届けてくださって、まあイスラエルのヘブルの文化と違うところでは違う書かれ方がしているかもしれませんが、ですからこの出エジプト記も40章のうちの真ん中の20章、19章20章のところに、このあなた方は私の宝とすると、ね、大なる祭司、聖なる国民とする、そして実会がありますよね。同じように民数記もこの真ん中のこの18章19章、このあたりがすごい大事なんですね。で今日はその20章22章まで見ていきたいと思います。19章のところで赤い目牛っていうのがきます。赤い牛、赤牛、赤べこってありますよね、日本でも、ね、完全な赤い目牛、完全な赤い目牛って訳されててよくわからないんですけど、でも傷のないってことです。これはイエス様を表してます。その完全な赤い目牛を焼いて、そして灰にするんですね。それで水を作って、それをこの罪、汚れある私たちに振りかける、で罪を清められていく、これはイエス様をいただいて、イエス様がまず死んで、でもそのイエス様の命をいただいて私たちは清められていくということを表していきます。でそういう話が続いた後に20章に入っていくんです、ね、今日は20章の1節から13節まで、12節までをまず読みたいと思います。前の方にも出ますので、聖書をお持ちでない方はご覧ください。イスラエル人の全回収は第一の月にツインの荒野に着いた。そこで民はカデシュにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られた。ところが回収のためには水がなかったので、彼らは集まってモーセとアロンとに逆らった。民はモーセと争っていった。ああ、私たちの兄弟たちが主の前で死んだとき、私たちも死んでいたのなら、 なぜあなた方は主の集会をこの荒野に引き入れて、私たちと私たちの家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は私たちをエジプトから登らせて、この悪いところに引き入れたのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つようなところではない。その上、飲み水さえない。モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口に行ってひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。ちょっとここで一回止まって振り返ってみたいと思います。ツインの荒野という、私も去年行かせていただきまして、本当に何にもない荒野なんですね。もう木も本当に一本もないかのようなところでした。そこでまずモーセのお姉さんミリアムが死んで、そこに水がないので、モーセとアロン残されたリーダーたちに、またイスラエルの民が文句を言うんですね。私たちの兄弟、親たちが先に死んだとき、私たちも一緒に死んでればよかった。残された者たちはどうして自分が生き残されたのか、らされたのか、その神様のご計画、思いを聞く前に、自分が先に死んでれば、自分も一緒に、あの時に死んでいたらということを、今でも私たちそういうことを時々思うことありますよね。この時もそうです。その方が楽だったのに。残されるということは、その分辛いことも、この後本当に祝福も得ていきますけども、たくさんあるわけです。で、そう訴えられたモーセとアロンが、この、神様の前にひれ伏すんですね。先週もやりました。ひれ伏すというのは、この7節ですか、6節、ひらがなでこの書かれていますけども、漢字だと平らに伏すって書きますね。ひら、平らのひら、伏すって書いてひれ伏すって言います。不平とこのひれ伏すっていうのは同じ平らっていう言葉使われてますね。平和、平安です。私たちは本当に神様の御前にひれ伏すとき、その時に本当の平安と平和と、みんながそうすればですね、誰もお互いを罵り合ったり裁き合ったりすることはないわけですね。それが礼拝です。でも私たちはそれができない。不平というのはひれ伏すことができないということですね。平和で平安でいられないということです。もうその間を私たち行ったり来たりしてますね。ひれ伏すのか不平なのか。でもここではリーダーたちは、こう売り言葉に買い言葉で、お前たちこそとはこの時は言わずに、神様の前に代表してひれ伏したんですね。すると主の栄光が彼らに現れた。ここから神様大切なことを話されます。そしてそれをリーダーたちが行動に移していくんですけども、私たち今この国もそうです。本当にリーダーたちが神様の御心、正しいことに従っていくことができるように、本当に取りなしに乗っていく必要があります。一緒に7節から読んでいきましょう。主はモーセに告げて仰せられた。杖を取れ。あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、会衆とその家畜に飲ませよ。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに、主の前から杖を取った。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない、と神様に言われてしまったんですね。皆さん、どういうことが起きたんでしょうか。大変なことが起きました。 神様はこの水を出すようにって以前も言われたことあります。エジプトを出たばかりの時、まあ、この時はそれからもう40年ぐらいさまよいながらですね、新しい世代がまた同じことを言いましたけども、この約40年前エジプト出たばかりの時も早速荒野で喉を渇いたんですね。それまでエジプトはもう豊かなナイル川で飲み水にはこと書かなかったでしょうから、から初めてこの渇きを覚えた。その時に喉が渇いたと言ってですね、神様その時はモーセにこう言われました、あなたのこの杖を取って岩を打てと、そうしたら水が出るからと言って、ホレブの山、シナイ山のこの岩をですね、こう杖で打ったんですね、叩いたわけです。そうするとこの水がほとばしり出たってありますね。まあ、そういう経験がかつてあったわけです。まあ、それからも何度か喉が渇いたというたびに、この神様がいろんな形で水を与えてくださったことでしょう。で、神様に言われた通りにしてきたんですね。そうすれば水が出た。でもこの時はどうしました？まず、4つのことを神様は言われてます。まずは杖を取れって言ってますね。8節、杖を取れ。そして、あなたってモーセですから、モーセとアロンは、回収を集めようと言います。杖を取ってみんなを集める。で、3番目は、岩に命じなさいって言うんですね。そうすると水が出るので、みんなとまた動物たちに水を飲ませようと、4つのことを言われています。で、彼らがしたのはまず杖を取りました。そしてみんなを集めました。で、岩を2度叩いたんですね。すると水が出てきたのでみんな飲んだってことです。4つのうち3つは神様が言われた通りにしたんですね。じゃあ1つだけ神様が言われた通りにしなかった、違う方法を取ってしまったのはどの部分でしょうか？この前のところ出してください、はい、神様の言葉がありますよね。8節です。杖を取る、みんなを集める、岩に命じる、そして水を飲ませる。杖は取りましたね。みんなを集めました。そして最後に水が出て飲ませましたけど、3つ目ですね、岩に命じましたか？岩を叩いちゃったんですね。しかも2回叩きました。確かに40年前は神様がその時は岩を叩きなさいと言われて、この岩を叩いて水が出ました。それは神様に叩けと言われたからですね。イエス様も叩けば開かれるとおっしゃいました。でもこの時は岩に命じなさいと言われたんです。皆さん、岩に命じたことありますか？時々壁に向かってブツブツこう言ってる人いますよね。でももし神様に言われて、岩に向かって壁に向かって何かを命じろと言われたら、私たちはするんですね。山に向かって動けと言ったら、ね、山があってどう乗り越えようか、ね、迎えに来てもらおうかと、穴を掘ろうかと、通り道回り道しようかと、いろんなことを考えます。でも神様に聞いて、神様が山に命じて動けと言って、動かせと言われたら私たちはするんですね。そうすると神様はそれをしようって、そういう神様です。だってもう彼らにも、この前の世代にも、この海が目の前に行って溺れちゃう、どうしようって、エジプト軍は後ろから攻めていく。その時にどうしました？モーセが同じ杖を持って、同じ杖で、神様はその時はこの海、水を、の上に差し伸ばして水を打てって言いました。ナイル川は打てって言いましたけど、はい、差し伸ばして、そうすると水が分かれていきましたよね。乾いた地が現れてきました。神様、乾いた地を表すのも、あるいは乾いたところから水を出すのも、朝飯前なんです、神様は。でもそこに私たちに参加してほしいんですね。神様、勝手に喉が渇いたって言ったら、ドリンクバーのようにですね、なんか一つカップが出て、でこうやって出してれば上から降ってくる、そういうやり方もできたでしょう。でも神様は私たちに、今もそうです、水を出すだけではありません。すべてのことについて、神様のその奇跡、もうすべて奇跡なんですよ。私たちが今もう心臓が動いて生きていることも、今日帰る場所があるところも、そして明日があるか分かりませんけども、あるのであればくださることも、すべて神様の 奇跡で、でもそこに参加してほしいんですね。神様の言葉を信じて守ることで、行うことで、それを語ることで、こう言えと言われたら、やれと言われたらやることで、参加してほしい。でもここでなんと40年間本当に神様に従ってきた人々が、民が本当に神様に逆らって文句言っても、そのたびにひれ伏して取りなしになってきて、どうか助けてください。神様、もしここでみんな荒野で死んだら、何のためにエジプトから連れ出したのかって、神様あなたの名が汚されますよと言って取りなし祈ってきたモーセとアロンが、ここに来てもう堪忍袋の方が切れたんでしょうか。まず何て言いました。みんなを呼んで、逆らう者たちよって言ったんですね。確かにみんな逆らってます。この時神様逆らってました。水がないと言ってですね、そしてリーダーたちに逆らってました。でもどうでしょう、皆さんが今ですよ、逆らう者たちよって私に言われたら、もう一回言いますよ、逆らう者たちよって言われたら、どういう思いがします。そうです、私は逆らう者たちですって思いますか。なんかこうカチンときますよね。カチンと来なかった方は来てください違うってね、自分たちは逆らう者たちに今日礼拝しに来たんだ、神様の言葉に従いに、ね、本当に神様の、幸せを、命を得るために来たんだ、逆らう者たちじゃないって、そういう思いを持たれますよね。これは自然なことで正しいことです。リーダーたちは、また親が子供たちにもそうです。またお互いの間もそうです。本来の姿、アイデンティティを、なかなか周りから言ってもらえないんですね、この世の中では。自分の親からも、周りからも、学校の先生からも、職場でも。でもあなたたちは何者なのかということを、神様がどのように作られて愛されて、そしてこれどのように、生きてほしいと願っておられるのかという、本当の姿、アイデンティティを教えてあげる、宣言してあげる、お互いに。そのために私たちはお互いに集められているんですね。でなければ全員個室が与えられて、何十年か個室の中で暮らしていけばいいんです。でもお互いにいるというのは、お互いを逆らい合ったり罵り合ったりするためではありません。お互いが何者であるのかということをはっきりと教えて祝福 し合うためです。それは家庭の中でもそうですし、国同士でもそうです。でもここで逆らう者たちよではないんです。本来神を礼拝するために作られ、そしてエジプトから3日の道のりを礼拝しに行かせてくださいと言って、40年前お父さんお母さんたちの世代で出てきて、エジプトの王様からも礼拝しにもう出て行けと言われて、で私のためにも祈れと言って追い出されてきた彼らなんですね。神に逆らう者たちが本来のアイデンティティじゃないんです。でもリーダーがそれを言ってしまうと、お前たちは、お前らはこういうもんだと言ってしまうと、私たちは、あ、自分はそんなもんなんだ、最初は違うと思ってても何度も言われてると、あ、自分はもうどうせ逆らう者たちなんだと言って、本当に逆らう者たちになってしまう。言葉は、私たちは神の言葉に従うと永遠の命をできますけども、そうでない偽り、祝福でない呪いとかに従って、それに染まっていくと、そればかり浴びていくと、そういうものになり下がってしまうんですね、私たちは。ですからまず逆らう者たちよって、言ったのが、そもそもは正しくないことですね、モーセとアロンが。で、さあ聞け、この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのかって10節で言ってますね。さあ聞けって、別に回収に語れって一言も言ってませんよ、神様。もう一度前のところ8節見てください。岩に命じなさい、そしたら岩は水を出すと。でみんなはそこから飲めって言ってるんですね、飲ませようと。さあ聞けって言うならば、岩に向かって言うべきところですよね、人々にじゃないんです。だから言う内容、言葉も間違っていたし、そして言う相手も間違っていたということです。だから神様に言われた、言われた言葉でなかったし、神様に言われた相手に言ったんでなかった。そしてこの岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか、モーセとアロンがですよ。皆さん、水を出したのは、水を出すのは誰ですか。ちょっと大事なところなので、今目覚ましていただけますか。 本当に大事なところです。今水を出したのは誰ですか？神様ですよね。そして岩ですよね。水を出したのはいいですか、私たちが出すんじゃないんです。そしてこの岩というのは誰ですか？救いの岩ってイエス様そのものですよ。イエス様がご自分の体を張り裂いて十字架で息引き取られた後に、まあローマ兵が本当に死んだかどうかっていうのを確かめるために槍を刺したっていうじゃないですか、脇腹に。そうしたら血と水が溢れ出たってありますね。その水ですよ。それをこの時表していた。そんな大事なことが今ここで、実はもうイエス様のその十字架からはまだ1000年以上前だったかと思います。モーセとアロンはそんな大事なことを表しているっていうことを分からずに、ただこの人たちが体が喉が渇いたからといって一時的にその喉を潤す、渇きを癒す水を出すことをまた繰り返さなきゃいけないのかって勘違いして、私たちの与えられた役割っていうのははるかに大きな神の国全体を表していくものなんです。でもそれを私たちはちっぽけなものに、ただ目の前の人に、目の前で起きていることに対処していくことにだと勘違いしてしまって、で神様に言われた通りにやっていかない。その岩というのはイエス様そのものですし、あなたこそ生ける神の御子キリストですと、まあ、第16章でシモンが告白しましたね。でシモン、あなたはペテロだ、岩だと言われて、イエス様本当に喜んで、その岩の、この岩の上に私は教会を建てようと。イエス様ご自身が救いの岩ですし、そのイエス様のキリストの体、私たち教会がその岩なんですね。そして私たちも体を張り裂いて、そこから命の水が溢れ流れ出ていく。神様の本当の救いと命と御言葉と御霊が私たちから、この教会、キリストの体から溢れ流れていく。それを飲んでいく。その岩の上に教会を建てようってイエス様おっしゃいましたよね。それが教会です。エゼキエル書の最後にも、この聖女のこの土台から、麓からこの水が川のように流れていくって先を歌いましたよね。水が聖女から溢れ流れ出るって、それもそうですよ。キリストの体、そして教会、私たちから命の川が流れていくんです。この時、この日喉が渇いた、その体をの上渇きを満たすためじゃないんです。本当の命をいただいて、私たちが命の水を受けていくっていうのは、この神様の言葉に細かいところもですよ、命じよう、あるいは打つということもしっかり聞いて、聞き逃さずに、そしてそれをそのまま言ったりやったりしていくこと。そんなことして何になるんだ。でもそんなことして何になるかはやってみたかわからないんですね。でやってみなかった時に私たちはどうなってしまうか、それもわからないでいるんですね。ですからやってみようと。で彼らはモーセとアロン、怒りに任せて11節、手を挙げて、手を挙げるというのは神を賛美するやだと言って、そして神、本当の敵である血肉の争いじゃないんです。こんなイスラエル人同士で、あるいは異邦人と争ってる場合じゃないんです。その背後に私たちをそういう争いに終始させて、みんなを滅ぼしていこうとする、そういう本当に敵であるサタン、悪魔と戦うため、その霊の戦い、モーセは手を挙げて、主の戦いの時にアロンとフルがそれを支えて、その時に主が勝利をくださったってあったじゃないですか。その手を挙げてこともあろうに、その神の杖で、神に言われてない岩に命じないで岩をしかも2度も打ってしまったって言うんですね。逆らう者たちを、誰が逆らったんですか？モーセとアロンが逆らった。私たちはそうやって誰かを裁くと自分が裁かれる、返ってくるんですね。誰かを呪うと自分が呪われてしまう。でも私たちはひたすら祝福し続けていけば祝福が返ってくるんですね。ですから、まあ、今もこの国もそうですし、いろんなところで特にリーダーたちが、このモーセとアロンも本当に、この時の失言ですね、いや取り消します、撤回しますと、 それは聞かなかったんですね。なんと彼らは約束の地に入ることはできない。でも私たちは本当に神様が言われたことにまず本当に聞いていく、祈りの上で祈っていくというのも、もう愛してください、こうしてくださいという祈りもあります。でもまず神様に聞いていく、そのために1時間でも2時間でも、いや1分2分でもいいです、神様に聞いていく。そして神様から受け取った言葉で語られる時もあるでしょう。あるいは私もひたすらこの御言葉を読んでいくことも多いんですね。朗読していく、そこから受け取ることもあります。祈りの中で思いをいただくこともあります。でもそれも神から来るものかどうかを本当に聞き分けて見分けて、でも聖霊様はそれをくださいます。2人3人で集まっているの祈るのは、それを1人で、見分けるのが難しいので、私たちは一緒に祈っていくんですね。その時に証人となって、あ、それは神様から来るものだろうということを2人3人で一緒に祈って受け取った時には、どんなことでもそうです。この世の中で一人だけが見たり聞いたりしたものっていうのは、それを世の中で何て言いますか、幻っていうんですね、はい、錯覚っていうんですね。でも2人3人が見聞きしたものは、それを事実といって新聞にも載っていくわけですね。神様はそうやって私たちが2人3人で祈る、神様に聞いていく。もう一箇所だけ読んで終わりたいと思います。民数記の22章の38節ですね。これ一節だけです。22章の38節、この出来事の後、モーセアロンとイスラエルの民はこのエドームっていうエサウですね、あのヤコブイスラエルのお兄さんの国にところを通って、行くんですね。で、通るだけですから、井戸の水も飲まないし、あの食べ物も勝手になんかむしり取って食べたりしないので、通るだけ通してくださいお兄さんって頼んだんですね。イスラエル、ヤコブは、まあ、エドムお兄さんですから。でも、エドムのリーダーたちはダメだと、ここを通ってはいけない、もし勝手に通ろうとしたらお前撃つぞと言われて、彼らは回り道をしていくんですね。で、後になってから神様は言っています。お兄さんのエサウ、エドムにもちゃんと土地を与えると約束したから、まあ、それはもう私がしたことだって言うんですね。そういう忍耐を強いられます。その後モアブという土地に入っていくことをするんです。モアブはアブラハムの甥っ子ロトの子供たち、モアブとアモンのモアブですね。このモアブを入ろうとしたときは、単に通っちゃいけないというだけでなく、モアブの王様バラクはバラムという占い師、しかもかなり権威のある、国を左右するような大きなこの、まあ、占いや呪いをしていた、バラムを雇ってイスラエルを呪ってくださいって言うんですね。で、呪ってくださいって言われて、バラムはイスラエルを呪いに行くんですけども、でも神様はその時バラム、占い師バラムを、まあ、バラムも結局神様に逆らって命を落としていくんですけども、この時は神様の霊に、聖霊に触れられて、イスラエルを呪おうと思ってたところは祝福しちゃうんですね。で、バラクはなんてことしたんですか、イスラエルを呪ってくださいって言ったので、じゃあもう一回、今度はイスラエルを呪ってくださいよと言われて、2回目また今度は祝福しちゃうんですね。でもうね、なんてこと、もう3回目、今度3度目の正直です、イスラエルを呪ってください。でもまたバラムは祝福しちゃうんですね。それは神様の言葉にもう捉えられていったからです。それがこの22章の38節、バラムが言ってる言葉ですね。一緒に読んでみましょう。バラムはバラクに言った、ご覧なさい、私は今あなたのところに来ているではありませんか。私に何が言えるでしょう。神が私の口に置かれる言葉、それを私は語らなければなりません。今日のメッセージのテーマは、主が口に置かれる御言葉だけをって言います。神様は皆さんの口に、そして皆さんの心に、思いに、神様の言葉を、御言葉をくださいます。それはイエス様そのものです。そして聖霊様が、その言葉を何て語ろうか頭で考えなくても教えてくれるから、備えるのはその神の霊が、聖霊様がくださる言葉だけを語っていこうという備え、その準備だけいつでもしているようにしなさいって聖書にあります。主が口に置かれる御言葉、御言葉っていうのは神様が言われたこと、また書かれたこと、 私が話す、私が口にする言葉は汚れた言葉で、神の言葉とは程遠いって今日の今日まで思っていた皆さんに、神様は、私があなたの口に、あなたの心に、お互いを罵り合ったり、けなし合ったり、あるいは不平を言ったり、し続けて、あなたもそうされたり、そうやって悲しみの中でこの地上での一生を終えていくのではなくて、私がお互いに家族を、仲間たちを、そして国々を祝福していく、その喜びの言葉を、愛の言葉をあなたの口に、あなたの心に授けよう。ピアノお願いします。そのためにそれを成してくださる聖霊様を、神の霊を私たちにインストールしてくださいます。それ信じられますか、皆さん。アーメンですか。御言葉は素晴らしいけど、私は大したことは語れないしできない、その不信仰を今日手放そうじゃありませんか。私の口から出る言葉が、これからこの地上でもう一瞬たりとも、これから何十年あるか分かりません、あるいはもっと短いかもしれません、その前にイエス様がそこまでと言ってもう十分だとお迎えに来られるかもしれません。でも本当に神様がこうやっていようよ、こうやってお互いを愛し祝福しようよと、その言葉だけを、またこういうことをやっていこうという、その行いをだけをやっていく、命じようと言われたのに叩いても、どうせ水が出たからいいだろうと、みんなどうせ水飲めたからいいじゃないかと、私たちは結果ばかり見るかもしれません。でも神様が私たちに求めておられるのは、結果私たちの体がそれで水が飲めたとか、一時的に渇きがしのげたということではありません。私たちが永遠の命、命の水を失わないこと、神様の命の水が私たちから溢れ流れ出る、その、まあ、蛇口っていうのは蛇の口って書きますから、あんまり言うかもしれませんけど、身口ですね。神様の口、キリストの体のであれば、キリストの言葉が、御言葉が出ていく身口となること、またそれを聞き分けていく耳となることを願っておられます。それに応えていこうではありませんか。河合さんの信仰告白、今日、河合さんだけではありません。私たちも皆、主が私の口に心に置かれる愛の言葉を語り、行っていく。そのようなキリストの口として、耳として、体として、献身していこうではありませんか。ご一緒にお祈りいたしましょう。愛する天の父様、本当に感謝します。あなたは本当に私たちを清い、あなたの愛の言葉、あなたの愛の御手とその働きをする体として作ってくださりました。でも私たちがどれほどあなたを裏切り、互いを傷つけ、罵り合う、祝福や愛ではない、本当に呪いの言葉を吐き、また、あなたの喜びでないことばかりを繰り返してきたでしょうか。今、十字架のイエス様の前に私たちは、本当にそれを悔い改めて持っていきます。そして、本当に主が私たちの口に心に置かれる、御言葉だけを、命の水だけを、私たちのから溢れ出させてください。そのような通り管、神の国の祝福の泉の井戸として、聖霊様、私たちをどうぞこれからも通り抜け続けてください。私たちはそのような井戸の管となってお捧げいたします。感謝します。イエス様の御名で祈ります。